青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで48万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて今回のゲストは前回に続きまして群馬県の伊香保にある老舗の温泉旅館、温泉宿塚越屋七兵衛別館幸運館を経営する株式会社塚越屋代表取締役の塚越幸子さんです。青木さん、前回の放送いかがでしたか？は
い、いやもう盛り上がりましたね、はい、まあ本当に何だろう、逆境は幸せの前奏曲というね、言葉はあるんだけれども、実際にそれを本当に逆境を乗り越えてその幸せになって行く道のりを見てきた私にとっては、まあ、感無量のですね、本当に放送でした。はい、
今日もたっぷりとお伺いしましょう、はい、それではこの後株式会社塚越屋代表取締役塚越幸子さんのご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。株式会社塚越屋代表取締役塚越幸子さんです。塚越さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。皆さんおはようございます。今週もよろしくお願いいたします。
なんか前回の収録の後の休憩時間にお話盛り上がってましたね、
はい、盛り上がりましたね。
ねえ、
はい、
なんか、うん、せっかくなので、
うん、ありがとうございます。
よろしいですかね。
なんかあまりスキームの話ってこう、はい、いろんなところでお話ししないんですけれども、うんうん、やっぱり銀行さんにどうしてご納得いただけたのかっていうところで、うん、やっぱり皆さん気になるところだと思うんですよね、うんうんうん、でやっぱり地方ですと地銀さんが大きな役割を果たしていただいて、私たち中小企業を支えてくださってるわけですけれども、うん、まあ、その銀行さんにどうやったらこの塚越を守ってもらえるかということを、うん、いい会社、うん、この塚越は守るに価値がある会社だって思っていただけるかっていうところですよね、うんうんうん、はい、でそのためには、まあ、大きな借金をある程度お金を集めてご理解をいただく必要があるわけですね、うんうん、大きなお金を入れて、まあ、この大きな借金を少しこういう形に変えてもらえないないかということの、うん、でその時にですね、まあ、うちのお得意様のところを回ったんです、うん、特に地元の、はい、もう何年もお使いいただいて、それこそ代々お使いいただいてる、うん、または法人でお使いいただける会社のところに回って、うん、まあ、実はこういう今現実状態ですと、うん、まあ、まずはもう包み隠さずうちのことをお話しさせていただきました、うん、はい、でこれから先私たちがどうしていきたいのか、うん、どんな旅館にしていきたいのか、私たちのその覚悟ですよね、うん、をお話しさせていただいて、うん、なんとかご支援をいただけないかという話をしたら、うん、もういろんな方が、うん、なんで今まで言わなかったんだとか、もういくらでも貸し、まあ、いくらでもってことはないですけども、うん、まあ、協力するよって言ってくださる方がたくさんいらっしゃったんですね、その方たちのお力でうちは再建をしていくわけですけども、まず私はその時に感謝とともにですね、うん、こっち側の人になりたいって本当に思いました、
うんうん、
まあ、その人たちが支援してくださるということは、はい、まあ、群馬でもかなり有名どころの会社さんですから、うん、その銀行さんにとってもその会社は大切な会社さんなんですよね、
うんう
ん、ですからこの銀行にとって大切な会社さんがうちが大切にする、うん、この会社さんがうちのことを大切に思ってもらえるっていうことが本当に銀行のですね、うんうんうん、そのスキームをものすごく正解にさせていくっていうことの納得感っていうか、本当に皆さんのことを味方につけていくっていうことが本当に私たちの突破口、入り口のもう第一歩でした、はいはい、これによっては銀行さんがすごく前向きにお話を聞いてくださるようになったわけですけ けども、
あのね、今の話ってものすごく重要で、まあ、私は、まあ、長年にわたってこの能力開発の道や、まあ、経営コンサルのですね、まあ、特に経営者育成の仕事に 長くまあ携わってきたんですけど、結局ね、経営者のものの見方、考え方、やっぱりあの誠実さ、姿勢、天に通じるっていう言葉があるんですよ。姿勢っていうのは至る誠ですよね。天に通じる、要するに何だろう、そこにそのやっぱり真心があったんですよ、うん、そして今までその長年にわたって、まあ、140年ですかね、そのね、
当時そうです、
はい、当時そうでしょ、うん、その長い年月にわたって、やっぱり地元の温泉宿として、うん、本当に真心を通して守り通してきた歴史があったから、うん、はい、そういうふうに地域からやっぱ愛されていた、うん、それがね、要するに銀行が動いた、やっぱ大きなね、なんだろう、この塚越屋さんは潰しちゃいけないという対象として見られたんでしょうね。いい話です、それは。
うん、なんかそれがまた他の旅館にも。
そうですね、あの、当時やっぱり民事再生っていうのは、あの地方だとやっぱりやっちゃいけない、うん、特に観光業っていうその人気商売ですよね、うん、のところはやっちゃいけないみたいなこともありましたので、あのこの形、その民事再生取らないでなんとかその有能な、うん、経営者または価値のある企業っていうのをどう残していくかっていうのは、ある一つのそのスキームに、今全国でこのスキームが、あの第一号として、
なるほど、
はい、あの皆さんやっていただけてるようになったかなっていうふうに思ってます。
まあ、民事再生っていうのもある一つこうリセットなんですよ、
うん、そうですね。
だけど同じリセットでも、そのまあ民事再生というスキームではなくて、そこにやっぱりこの潰さずに本当に協力者が現れて、この人を助けたい、この人を、この会社、この旅館を、この宿を守るぞと、これはね、真心がね、背後にあります。それは我々の言葉で言うと無形の資本、無形の資産というものなんですよ。だから多くの人はね、お金に目を向けるんです。でも実はそのお金の元にある信用だとか信頼だとか、その品質ですよね、サービスの品質とか、でもそれを最終的に作り出しているのは心の在り方なんですよ、うん、そうですよね、幸子さん、そう思いません？
本当にそう思います、
うん、
だって帰ってくるかどうかわからない、
うん、
ですよ、
本当ですよね。
ご出資されてる方は、じゃあその人たち何を見てくださるのかって言ったら、
うんうん、
何の保証もない私たち、何の確約もない私たちの姿勢を見ていただいたんだと思います、
うん、
はい、そしてそのお得意様を私たちのところに来て、あの私たちの助けになってくださったのは、うん、先祖が作ってきてくださったお客様、
うん、
はい、全てつながっているっていうことがすごくその時に私は理解ができました、うん、はい、
先祖の徳積みですね。
そうです、
人徳の徳、はい、徳が積まれていたんですよ、はい、素晴らしい、
はい、
いや、それこそずっとね、遡ると高橋歴代さんに遡る、はい、わけですから、はい、ひ孫ですので、
本当そうですね、うん、そんなお二人にですね、はい、今日はリスナーさんからちょっとご相談が一つ来ています、はいはい、埼玉県のラジオネームジュピターさん、37歳女性の方からいただきました、うん、同じプロジェクトに携わるメンバーの仕事の仕上がりが良くなかったことがあります、うん、その人に大きな期待をしていたわけではないのですが、プロジェクトをいい形にするためには彼女にきちんと伝えるべきだとは思っています。ただ今のご時世的に伝え方が難しく、彼女に完全に任せてしまうのはプロジェクトのクオリティが下がるし、かといって言い方を間違えるとチームの士気が下がるような気がしています。どうするのがベターでしょうかといただきましたが、
ですからね、基本的にはね、事実と解釈というのは分けなきゃダメです、はい、まあ事実は一つ、解釈無数と、事実と現実と真実というのがあると私は考えてるんですけれども、その捉え方、現実って捉え方、これをどういうふうに捉えているかですよね、このジュピターさんは、
はい、
うん、だからまあこれはやっぱりちょっと塚越さんに聞いてみてみたいなと思います、
はい、
これをどういうふうに捉えたのか。
そうですよね、
はい、
チームでお仕事されてますもんね。
そうですね、
そうそう、はい、うんうん、
まあ、私はもうこの結果が出た時に、まずはもう私は自己評価を起こすと思います、うん、こういう結果を出したのは私の任命責任にある、
うん、
私はきちっとこのチームは何をするためにいて、どんなゴール設定を持っていて、どんな目的のために集まっていて、どういうふうにみんなで頑張っていくのかっていうことをちゃんと伝えてなかったんだろうなっていうことの、まず自己評価が多分起こしてるんだろうなと思います、うん、ジュピターさんのに、まあ、ただまあもうジュピターさんのようにね、やっぱりこのままほっとくわけにはいきませんので、やはりモチベーション高くするためには、じゃあどう、もっとできたことは何なんだろうか、じゃあみんなで目指していたことは何だろうかっていう、この次のステップに行く、すごくいいきっかけにされたらいいかと思うんですよね、うん、
なるほど、はい、じゃあ塚越さんの場合は伝える、
そうですね、しっかりと伝えるというか、みんなで話し合うと思います、はい、
なんか今ジュピターさんはね、ご時世的にっていうのも考えてらっしゃいますけど、はい、そのあたりはどうですか、どういう一緒に考えようってなればいいですか、うん、です
普段からコミュニケーション取ってなかったら、優しい言葉使ってでもご時世的になっちゃうと思います、
はい、あなるほど、
うん、
はい、やっぱり普段からコミュニケーションを取って、この社員は何を求めてこの会社に来ているのか、この子の価値は何なのかということをやっぱり互いに分かり合っているっていう状態がないと、どんなに優しい言葉を使っていると相手はそのご時世にこう言ってくるでしょうし、
うん、
はい、やっぱり普段が大事です、
は
い、日々の積み重ねです。
お二人もね、うん、多くの社員さんを一緒に仕事をされてると思いますが、はい、うん、チームの底上げってどうしたらいいんですか。
まあ私の会社は200人ほどのねスタッフがいて、まあ私一緒にチームを組んでるんですけど、基本的にはパーパス、目的がどこにあるのかっていうことを全員で共有します。そしてあとはそれぞれの部署やそれぞれのチームのチームミッションというものも明確にしていって、全体の目的とそれぞれのチームの果たすべき役割、それから具体的に何をいつまでに成し遂げていくのか、それをそれぞれがはっきりと着地点を明確にして、そこから逆算してしっかりとプランニングを立てて、そのプランニングを実行する中で力を合わせていくわけですよね。だからその曖昧な思考からは曖昧な結果しか出ないので、やっぱり求められているものはこういうことで、使える資源はこういうことで、何をいつまでに成し遂げなければならないのかというのはきちっと共有しとかなきゃいけないと思います。我々はそういう、まあ、それぞれのチームがそういうしっかりと目的、目標、計画、日々の実践、それをしっかりと遂行していって全体の目標を達成する、まあ、そんな運営をしてますけどね、
はい、
うん、塚越さんはちょっと旅館業と、はい、まあ、我々みたいなこうコンサルティングの、ね、会社とはちょっとまた違うと思うんですよね、はい、旅館業の場合ですと毎日のお客様を迎えて接遇をして、もうやることもきちっとこう決まってるんではないかと思うんですけど、どんな風に動かしてるんですか。
ありがとうございます、流れとしては、まあ、一定の流れと、チェックインからチェックアウトまでっていうのは流れというのはあるんですけれども、あまりうちはそのルール化してないっていう方だと思います、
なるほど、
例えば、いらっしゃいませって言いなさいっていう教育はうちはしてないです、はい、やっぱりお客様が入ってきた時に雨が降っていれば、雨の中ありがとうございますって声をかけるスタッフもいれば、はい、いらっしゃいませってお疲れ様でしたってかける人もいれば、もう無言でタオルを持って走っていくスタッフもいますし、どれだけ相手の立場になってものを考えられるかっていうところの 心を育てるっていうことにすごくこの学びを始めてから私は特化します。それはさっき社長がおっしゃったパーパスですね、うんうん、私たちの会社は誰のために何のために何であるのかっていうその意味付け、う
ん
うん、この仕事の意義付け、うんはいうん、ここを一人一人に明確に持ってもらえるような、指導ができるように私自身を成長させる、うん、勉強させていただいているという、うんうんうん、はい、うん、ですね。やっぱり旅館って日本の文化なので、うん、なんていうんですかね、ホテルとは違うところはすごく私の中では、うん、大事にしてるところなんですね。
なるほど、
うん、やっぱり1たす1が2っていうものをきっちりやるっていうホテルの感じと、1たす1は2なんだけど、その2が10にもなれば何にでもなれるっていう、そのお客様が思っていないような期待値に応えていくっていうのは旅館のやっぱり醍醐味なんですよね。うんうん、でそれはお客様と一緒にいられる時間が長いんです。
う
ん、
なるほど。
とてもホテルよりも。
そうですね。もちろん建物の中にホテルもいらっしゃるので、うん、ただ部屋の中にこもってるっていう仕組みではないので、旅館というのは、はい、やっぱり大浴場に行く途中だったりとか、ご案内していく途中だったりとか、ご到着の様子からそのお夕食の会話だったりということで、うん、いろんなところでそのお客様の機微に触れられるんですよね、うん、
なるほど、
うん、その時にどれだけ相手の気持ちを救えるか、うん、こう観察できるかっていうところってすごく大事なんですよ。じゃあどんな人が観察できるかって言ったら、学びで言えば5つの基本的欲求が満たされてる人じゃないと観察できないんですよね。自分が豊かでないと人の痛みは分からないし、人の喜びを一緒になって喜ぶことってできないので、なのですごくそこを大事にしています。チェックインからチェックアウトまでどこか一つが欠けてもダメですし、どこか一箇所が特別に良くてもダメなんですね。なのでこのリアドに入ってきた時の空気感っていうものをいかに作るかっていうのは、全員がやっぱり豊かな気持ちで人のことを思い、要は自分がされたら嫌なことはしなきゃいいっていうことなんですけども、まあそれをどれだけ行動に移して勇気を持ってお客様に行けるかっていう、非常に大事なところかなというふうに、はい、質問の答えになってないかもしれませんけども、
そもそもなんですけど、旅館ってどのくらいの従業員の方がいらっしゃるんですか？
いや、そうです、それはもう旅館の規模にもよるんですけれども、うちは今、全部で36室の旅館と10室の旅館、調理場が2カ所ですね、はい、ちょっと普通の旅館よりは人員は多いんですけど、うちで、55名ぐらい出まして、それはパートの方からいろいろ合わせてなんですけども、はい、本当にピンポイントで働いてる人もいる。ただやっぱり面白いのは、私が旅館に戻った頃は、本当に教育を受けてなくて、字も読めない人たちから、それからもう新卒の18歳までもう幅広い人たちがいるわけですよね。でもこの人たちが一緒にいるからこその個性、この人たちがみんなが一緒にいるからこその、100人十色のサービスっていうのが実現してるっていうのが、その旅館の一つの面白みになって私は捉えています。だからこそパーパスを全員で確認しておくことが大事です。
はい、塚越さんは新卒採用にも力を入れてらっしゃるというのを聞きまして、
3年前から新卒採用をやらせていただいております。はい、勉強さアチューメントさんで、その新卒採用のプログラムがあって、それを受講させていただいて、でスタートしたんですけど、社員を守ると決めた時から絶対に誰一人の社員の手も離さないって私は決めていましたので、当時やっぱり一気に新卒採用をバンってやるっていう手法もありました。その経営を立て直すにはその方が早い職種もあれば、場合もあるんですけど、私はそこじゃなくて、今いるやっぱり社員たちが作ってきたものを正解にしたかったですし、旅館に働くっていうことはそのすごく低く見られていたので、そこをすごく高めたいというのもあったので、はい、彼らをまずは教育して、でその彼らが作った水槽の水をきれいにしてから、新しいお魚を入れるをやりたかった、水槽理論ですよね。なので彼らたちを本当に学びをずっと落としていきながら、その人たちを教育しながら、そろそろうちの会社も新卒採用踏み切っていいかなっていう段階で、はい、だったので、かなり学び始めてから年数経ってますけども、3年前から新卒採用というのを、
素晴らしい、
はい、もう理念採用です、理念経営というやつですね、はい、 させていただきました。
新卒採用の時にポイントとなるところってあるんですか？
はい、
どういうのを見て
る？うちはその合同説明会とかいろんなところにその参加をさせていただいて、どうやったらその学生さんにこう私どものことを分かってもらえるかっていうところをいろんな機会を設けさせていただいてるんですけど、まあ株式会社使う、まあ、プレゼンテーションっていうかみんなの前でお話をする時間帯とかがねブースがありますのであるんですけど、はい、そこではもう会社がなんていうんですか、給料がいくらだよとか、厚生年金がどうだよとか、福利厚生がどうだよってことももちろん大事なんですけれども、そこではないもうトップメッセージです。何のためにこの会社があるのかっていうところを私はずっと、でそこに共感してくださっている学生さんたちに会社説明会に来てもらうっていう本当にあの理念採用です。私はそのまあ旅館っていうそのサービス業っていうのは日本の文化ですし、これが好きっていう人にはもちろんやっていただきたいんですけども、じゃあそれを通して何を人に与えていける仕事なのかっていうことをしっかりうちは明文化してますので、そこをあの学生さんたちに伝えて採用っていう形を今取らせていただいてます。
そうですね、
はい、
まさにあのボーリングでいうとセンターピンです、今の話は。要するにセンターピンを外しちゃダメなんですよ。そのセンターピンっていうのはその仕事の本質は何かっていうことですよね。だからその部屋を売ってるんじゃないと、
はい、
あくまでも来ていただいた方に生涯忘れられない一日のその感動をちゃんと伝えていく。だからやっぱりこう仕事冥利に尽きるっていうのは、泊まっていただいたその宿に泊まっていただいたお客様が一生の思い出をずっと語り続けられるようなサービスに出会うことだと思うんですよね。私はそういう経営をしてるやっぱり塚越さんはすごいなと思いますね。
なんか新しく入ってくる皆さんも多分ね目を輝かせて入ってこられると思うんですけど、塚越さんご自身はおかみとしてのなんか喜びみたいなものってどんな時に感じますか？
お客様が笑顔って言いたいとこなんですけど、やっぱ私は社員ですね。もう社員が笑顔でいるということはお客様が笑顔でいるのがもう本当に分かるんですよね、やっぱり現場で、
まあ、接するのはね社員ですから、ね、
そうです、私が100人いてもダメなんですよ、はい、ですので本当に社員の成長が私にとっての本当に喜びですし、本当にあのこの労働意識の低かったこの宿泊産業の中でも特に地方の旅館というものが彼らにとって彼らが作っていく未来にその日本の観光っていう未来もつながっていくと思うと、本当に彼女たち彼らの成長が私にとっては一番の喜びです、
本当にね大切なことはやっぱりサービス業の最もある意味で日本の代表的な仕事、この旅館、温泉宿というのは、やっぱりここの品質が高いっていうことはね、やっぱり日本のね素晴らしさをね、まさに伝える、ある意味でアンバサダーのようなね役割を塚越さんはされてるんだと思いますね。素晴らしいです、
はい、ありがとうございます。最後にですね、あの色紙を1枚お渡ししますので、はい、こちらにメッセージをいただきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、テーマはですね、あの最高のサービスを提供するために欠かせないことというので、はい、
はい、
素晴らしい。
ちょっと読んでいただけます
か？ ありがとうございます。温かくさりげなく美しくって、これ私たちの会社の中でもみんなでいつも合言葉のように言ってる言葉です。
なんか塚越さんそのものじゃないですか？
本当ですか？嬉しい、
ね、素晴らしい。
温かくは温かくですし、さりげなくっていうのは特別な感動じゃなくって、ただただ不自由がないって大事なんですよ、何かこう生きていく宿泊の中の一夜でも何か不自由なことがあったりとか、あって思うことがない、ただ自然に笑顔でいられるっていう状態が一番ベストの状態なので、これを作るっていうことと、そしてやっぱり美しくっていうのは自分自身も美しく、そして相手のことも美しく思うっていうところ、この3つが大事かなっていうふうに思っております。
素晴らしい、
はい、
でも素敵で
いや嬉しいです、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
塚越さん2週にわたってお送りしましたがいかがでしたか。
話足らないです
そうです青木さん、
はい、またねタイミング見てどっかでまた ね、ゲストとしてまたお招きしたいです。
はい、ということでゲストは株式会社塚越屋代表取締役の塚越幸子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
塚越さんが経営されている旅館温泉宿塚越屋七兵衛別館幸運館は群馬県の渋川市伊香保にございます。詳しくは塚越屋で検索してください。さん、はい、株式会社塚越屋の代表取締役塚越幸子さんとのトークを2週にわたってお送りしましたが、はい、いかがでしたか。
いや、やっぱりこうなんていうのかな、十数年のねこう生き様というかそれを見てきた、まあ、ゆえにね余計に何かこう、はあ、こんな苦労も逆に私は再確認をねしたこともあって、よく乗り越えて今本当にこういう、まあ、楽天でもね高評価をずっと北関東一番を取る旅館に本当に生まれ変わった、まあ、素晴らしいなんていうのかな一つの、うん、シンデレラストーリーとは言えないけどなんて言ったらいいんだろう、まあ本当に大きな何かこう夢実現のね実話をに触れて感動しました。
なんか、うん、明るさなどもねすごくなんか印象的な方だなっていうのをお会いして感じました。
そうですね、だからやっぱりもともと育ちが良いというかベースにあるものはやっぱりご両親の愛というか、まあ、お母様の愛に、うん、愛に育まれて育たれて、まあ、そんな中から自己概念はおそらく高いものがあると思うんですよね、でもやっぱりこの逆境を乗り越えた一人の女性のなんだろう細腕繁盛期みたいな昔ありましたよね。すごいなんかこう感動の物語でした。はい、
ぜひおかみのいらっしゃる、
はい
はい、旅館に伺いたいと思います。
はい、はいはい、
ありがとうございました、はい、そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんの番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。たくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。